赤鼻の先生、西郷隆盛、リ
ンカーン、
上杉謙信。これね、きっとリンカーン出ると思ってね、んがついて、そこで終わるのかと思ったら、三太郎無理やり持っていって、上杉謙信ですけど、またんがついてしまったというね。笑いの基本にのっとった、見事なオチでしたが。うん、まあ今回のテーマはですね、嘘。うん。愛してるから嘘をつく。うん。うん、確かに嘘も方便ね、うん。つまり、嘘は罪悪ではあるが、良い結果を得る手段として時には必要であるっていうことなんですよね。うん、でもね、変に気を使ったりすると、子供は大人の嘘を見抜いてしまうため、軽率な言動や行動を慎むようにと、三太郎は七瀬先生から釘を刺されてしまいました。わだっちの病状がね、芳しくないと。まあ、なんといってもね、急性骨髄性白血病ですからね。急変ということもね、あり得るんですよね。ですからね、本人にそのことを悟られてはいけない。でもね、わだっちはなんとなく気づいてますよね。
ね
え。うん、ああやって微出血があったりするわけですからね。はい、うん。で、まあ、そんな中でね、まあ、院長先生のうっかり発言で、
はい、
うん、課外授業が行われようとしてました。はい、あの院長先生、本当にね、もうキーパーソンですね。
ね
え。うん、なかなかあの味わいがいいですけど、
はい、
うん。そこでわだっちはね、自分が体験したあの黄色い海、
はい、
ひまわり畑を見に行くことをですね、うん、提案するんですね、
はい、
でまあひまわり畑といえばですね、はい、あのズバリ映画ひまわり、
ああ、うん、ソフィア・ローレン
スの、そうそうね、はい、1970年に日本では公開されたんですが、
はい、
まあいわゆる反戦映画だったわけなんですがね、ヘンリー・マンシーニのね、
うん、
あの音楽に乗せてね、あのひまわり畑の映像がね、今でもこうね蘇ってくるというか、うん、そしてまあ日本映画で行くとね、なんといっても2004年に公開された今愛に行きます、
あ、
うん、
はい、
美代と匠の再会シーン、
はい、
あれも良かったですね、
最高でしたね、
うん、まあ、今回もねああいう風景がね拝めるのかと楽しみにしてたんですが、
はい、
あらま、ひまわり畑はなんと工場に変わってしまっていた、うん、思い出が
ね
なくなってしまっている、
はい、
うん、でもそのことをですね、八重っちは、うん、病状の悪化で来ることができずにね、うん、代わりに見てきてほしいと頼んだ、わだっちに対して、嘘をつくわけですね。これぞまさに嘘も方便。あ、そういうことかと思ったら違いましたね。シルクちゃんがね、わだっちは嘘が大嫌いと、本当のことを告げてしまうんですよね。それもね、自分の目で確かめろというふうにね。なかなかこれはジンときました。
はい。
嘘は一切つかずにね、うん、ある意味で悲しい現実でも、それを乗り越えるエネルギーが、結局は病気を治すことにもつながっていく。それをまあ表現したかった。そんな感じですよね。まあでも今回はあの三太郎がそんなに KY ではなかったですね。
はい、
うん、
見ててホッとしました、
ね、まあその原因はですね、このところね脚本家が変わってますから、うん、そういうことかもしれませんがね、
うん、
ということで、まあそんな赤鼻の先生のサポーターになっていただいてますポッドキャストで上方亭アマコンライブを配信中、わは上方こと大阪府立上方演芸資料館のスタッフの方からの今回のコメントなんですが、
わだっちが八重っちに嘘をつかれたことに腹を立て口も聞かなくなった時には、すでにわだっちは自分の病気が悪化しているということに気づいていたのでしょうね。いつものわだっちだったら絶対そんなことで怒ったりしないですもんね。そんなわだっちのことを窮屈な病院でよほどストレスが溜まっているのだろうと勘違いしてしまうあたり、三太郎は何とも気楽だなと思ってしまいましたが、課外授業をきっかけに良い結末になりましたね。ひまわり畑に埋めたタイムカプセルを探せなかったヤエッチの体調が悪くなってしまって、サンタロウが代わりに残ったシーン、不覚にも少しサンタロウがかっこよく見えました。わだっちに生きてもらいたいと願って、友達が書いてくれた未来への手紙、150歳になったわだっち宛にまで書いていたということが、逆に子供の素直な気持ちで涙が出ました。最初の頃は みんな三太郎の一言一言に対して本当に嫌な顔をしていたのに、最近では含み笑いをしながら嫌な態度をするようになってきましたね。わだっちは三太郎といていると自然と病気のことを忘れられると父親に話をしていましたし、後の二人もそう思っているのでしょうね。三太郎は子供たちの心を掴んできたということでしょうか。今後はみんなの病気のことも心配ではありますが、三太郎の変化が気になります。さて、ワッハ上方から告知をさせていただきます。笑いは大阪のエネルギーを合言葉に、家族で楽しめる園芸イベントが盛りだくさんのワッハ上方夏祭り2009を8月22日土曜日、23日日曜日に開催いたします。全公演無料、展示室の入場も無料の2日間、ワッハホールの公演のみ往復はがきでのお申し込みが必要です。14日金曜日が締め切りとなっておりますので、お早めにお申し込みください。詳しくはワッハ上方のホームページをご覧ください。次に、毎年恒例となりましたアマチュア園芸コンテスト、通称アマコンですが、今年のコンテスト決勝大会は8月23日日曜日、ワッハ上方夏祭りで開催。そのアマコンで栄光を勝ち取った受賞者による上方亭アマコンライブの映像をワッハ上方のブログでポッドキャスト配信しているのですが、今回ご紹介するのは親子漫才のパパとハルさんです。子供さんのハルちゃんはなんと6歳。ドラマに出演しているなんでやねんブラザーズの前田前田の弟くんよりも小さいんですよ。ワッハ上方で賞を受賞されてからちょうど1年が経ったパパとハルさんですが、今回はデビューネタを披露してくださいました。親子愛がしっかりと伝わってくるほっこり漫才をぜひお楽しみください
ねえ、うん、ということで、このパパと春の2人なんですが、はい、今回もアマコンの決勝大会に残ってますから ね、うん、ですから8月23日の日曜日、ワッハ上方に行けばですね、
はい、
生漫才を見ることができる。
お
これはね、ぜひともね、はい、抑えてほしい、うん、なんといってもね、いろんなテレビ番組がね、この2人をね密着取材なんかもしてますからね、もうまさに時の人になっている。はるちゃんが可愛い。ということで、赤花の先生の方ではですね、前田前田の漫才も楽しみなんですが、シルクちゃんと三太郎のね、あの漫才的なやりとりね、これも魅力ですから、しっかりと見届けていきたいと思いますね。はい。